アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということで、アイドントノー綱田です。
アイドントノー青木です。
アイドントノー春田です。よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰している間に青木さんがちょっと言いたいことがあるらしいじゃないですか。
あ、そうなんです。ついに読みました。3回。はい、2の、国安森林の
絵
巻も読破しました。
はいはいはい、ああ、もう終わりましたか。
終わりました。
はいはいはいはい。
はい、
今何が起こってるとこ？
え、言っちゃっていいんですか？
いいんじゃない、もう。
あ、ルオジーでしたっけ。
ルオジー、うん、
多分ルオジーが終わったって感じですね。
ああ、はははは、
はい、
あ、そっかそっか。あれだ、結局その抑止力は効いてたところが効かなくなるまでの話だった。
いえ、ね、あ、じゃあもうめちゃくちゃネタバレしますよ。あ、というかネタバレも兼ねて、感想も含みますが、
うん、
正直ツイッターとかでも書いたんですけど、
うん、
すごく面白くなくて最初。で、2の国安森林の上巻を読んだ後、
うん、
はぁって思って。で、それで、いや、下巻か。下巻だな。分かった。よ、じゃあ下巻読もうじゃないか、
うんうん。
で、下巻を読んで、下巻の中盤を過ぎたところで、
うん、
いい加減にしろってなって。
おお、
何これなんて。
荒ぶってますな。
本を投げるレベルでなりまして。終盤ですね、
うん、
終盤に水滴が出てくるんですね。
ああ、はいはいはいはいはい。
そこから一気にエンタメになるんですね。
はいはいはい。
でエンタメになって楽しませてくれるんですよ、めちゃくちゃ、
うんうんうん、
でそこに今さら楽しませんなよみたいな。今さら楽しませに来ても遅いんだけど、うん、みたいな、
はいはい、
そういう気持ちになって。でそこからまあ答え合わせ的な最後の最後なんですね、
う
ん、で答え合わせを読んで、うん、うん、
あ、そっか、ロージーがどうしようとしてたかっていうのがようやく分かるみたいな話。
はい、呪いというのが何だったのか、でその背景には何があったのか。
あ、そっかそっかそっか。そんであれだ、攻撃が止まるところで終わるんか。
はい、おう、ネタバレイ。そうですね。
いや、もうこんな
時間経ったから。よかったねで終わるんですけど。
はいはいはい。
うん、はい。で、っていうのを読んでですね、まあ、終盤は確かにエンタメにしたんだなっていうところで、
うんうん。
うん。まあ、うん、エンタメになったという納得はしてるんですが、
うんうん。
まあ、上下あるわけですね。
はいはい。
僕にとって8割方、あ、なんなんっていう状況が8割方あって。で、いいんですよ。そういう状態であって。で、ちょっと何だろうな。僕、テッドちゃんの読ませてもらったじゃないですか。
はいはい。
で、あれも別に、なんだろうな。なんなんっていうのを楽しむ小説じゃないですか。
はいはい。
あれで、思考実験、例えばこんな世界があったとしたら、はい、人々はどんな動きをするかなっていう思考実験として楽しんで、
うんうん、
まあ、短編だったこともあって、テッドちゃんは、
うんうん、
面白い思考実験だったって言って終われたんですよ、
うんうん、
でも、3体はですね、1と2の8割方まで、
うん、
思考実験の舞台立てをずずっと説明されてる感じで、
うん、
まだ思考実験の開始もされてなくて、
うんうんうん、
大立て長いな長いな、え、2の下の中盤も超えたんだけどまだ舞台立てっていう、はい、ところに衝撃を受けて。
なるほど。
で、僕が一番謎なのは、
うん、
そういう小説あっていいんですね、
うんうん、
ですね、なんですが平積みされて超売れてるんですよね、うん、
はいはいはいはい、はい、
まあ、メジャーポップ小説扱いなんですよ。本屋行ったら一番入り口に近いところに平積みされてる、
うんうん、
で自分が読む心持ちとして、なんかこんなマニアックなの見つけたんだよねっていう小説だったとしたら3体は確かに大きいんですけど、
うんうん、
超ポップに平積みされてる小説ってそういう期待値を持ってちょっと読んじゃう部分があって、
はいはいはい、
はい、でまあ確かに終盤8割方過ぎたあたりで、まあ、うん、エンタメにドーンって変貌したんですが、
うん、
あの1巻と2巻の8割までのあの地味さに、
うん、
ポップなお話買うたくさんの人が、
うん、
いいって言ったの本当にっていう疑惑がある。あ、なので作品に罪はないんですけど、
はいはい、
あのポップでメジャーな顔していいのかこれっていう問いたい。そう、ね、さんに。
なるほど、私にですか。
はい、角田さんに、ね、角田さんに問いたい。
はい、いいですよ。
で一方でね、テイルメアリーは、うん、ポップでメジャーな小説ですっていう顔をして、
うん、
もう本当にポップでこうジャンプ漫画みたいな、
うんうん、
本当にポップなまんま、うん、あのなんか新しいポップを立ち上げたなっていう、
うん、
やり遂げたなって感じだったんですよ。
はいはいはい、
はい、そう、それに対してですね、その同じように並んでる3体がまさかこうもゴリゴリの、うん、
はいはいはい、
ポップとか知らねえしみたいな、
うんうん、
わかんねえやつはついてくんなってやつだと思ってなかったから、
うん、
何この世の中の扱い、何角田さんこれ。
まあお答えしましょう私ね。
はい
はい、でまあ本当に全体的に言うと、
はい、
あのまあ合う合わんがあるやんっていう話ではあるんですけど、
はい、
あのね、人としてあの例えば青木さんがめっちゃ面白いって思ってる漫画とか読んでも僕面白くて思わないかもしれないし、
はいはい、
それはまあ合う合わんの話が、
あ、じゃあそこに補足で、うん、はい、これはね、怒ってるとかじゃなくて、
はいはい、
合う人にとっての、うん、感覚、あのここがこうだから気持ちいいんだよねみたいなのを知りたいっていうのもある。
わ、うんうん、かります、はい、それね、僕あの青木さんがツイッターとかで叫んでるのを見て、はい、なんでなんだろうっていうのを考える中で僕あの至ったことがあるんですけど、
あ、それが聞きたい、
はい、
あのね、否定してるわけではないっていうのは強調したいんですけど、
そうそうそう、はい、でヘイルメアリーはさ読んでて、はい、もう本当にあの2人がさもう頑張れってなってたじゃないですか。
もう大好きこの二人ってなります
ね。で、そうそうそう、いろんなことが起こってそれを二人でこう解決していってみたいなところがすげえ面白かったじゃないですか。コミュニケーション取れるようになるところから、うん、リズムよく、
うんうん、
で、
うん、
あのね、感情移入をすごいしたわけです。
うん、そうそうか、それは感情移入というやつなのか、確かにね。
そうそうそうそう、けど、はい、あのそれはね、僕も思うんだけど、3体はね全然感情移入できない。
そう、てか感情移入しようとしたら退場するんですよ。
そうそうそう、人いなくなっちゃう。
いなくなるんですよ。そう。
で、あの、なんていうか、その、なんだろうな、不気味の壁みたいなことなのかもしれないんだけど、あの、はい、主人公がさ、ほぼ中国人じゃない。主人公っていうか、出てくる人、ほぼ中国人じゃない。
はい。
で、漢字で出てくるから、読めるつもりで読んで読めない。はい、ってなるとなんか逆に脳みその中で崩壊しちゃうっていう現象が起きていて、
わかる。
だから俺ね、ドイツ行った時に標識がさ、はい、一見読めそうなの。
あ、英語っぽいですよね。
そう、一見読めそうなんだけど後半で読めなくなるんですよ。
はい、
うんうんうん、
で、あの全体的にもう読めなくなっちゃうっていう。だからその交差点のさ名前、ここに戻ってこようって思って交差点の名前覚えとこうって思うんだけど、ロンジャンジャン、ああ読めないって、だってもう頭にそっから残んなくなっちゃう。
逆に記憶にて、あのビジュアルとして覚えること、文字だから、
うんうん、
文字として保存しようとしてるけどできなくて、
それすらできない。
だからビジュアルで定着させることすらできなくなるってことですね。
そう、だから音で覚えようというふうに試みちゃうんだよね、多分。
わかる。
で、それが多分中国人の主人公だっていうので、はい、主人公って登場人物だっていうので、多分それも起こっていて、全然俺も名前覚えられへんがって。
そう。
で、ようやく、あ、もうカタカナで音で覚えよう、ルオージー、ルオージー、それでいいやつって。で、だんだんあの感情移入してきたら、あの出てこなくなるっていう。
そうなんだよ、退場するんですよ。あっという間にね。
そうなんですよ、
本当にそう。
なので
もう
感情移入
する、東平平みたいな、もう読み方わかんないし、
うん、
もう、
うん、
うん、
そうで、そう、この人誰だったっけっていうのがもうね構成されないんですよ、頭の中に。
ない、そう、それまでのね、うん、そうなんですよ、歩みを、多分感情移入のためには舞台設定としてね、その人がその前何をがどういう経験してきたかとか、
そうそう、
そういう積み上げで人物って脳内に立ち現れると思うんですけど、うん、完全無理なんですよね、毎回初見みたいだから、
うん、そうなんですよ。だからね、この覚えられなさは日本語特有だと思うんだよね。
うん、
だから海外でさ、すごい受けてるみたいな話もあるじゃないですか、3体。
そうですね。
そう。で、その場合はもう完全に、うん、英語なりに置き換えるわけじゃないですか、音で。
はい。
ってなるとさ、その日本人みたいにこの漢字混じりでやってく、知らない漢字がやってくるみたいなことはないわけですよ、アメリカ人と。
だからね、日本人ってカタカナで書いてくれればよかったんじゃないか。
あ、そうそう、その方がね、まだいけたと思う。
そう。
うん。
そう、あのね、漢字が良くない、漢字にルビ振ってるのがいい。
そう、ね、しかもね、ページ上1回しかルビ振らないんですよね。
はいはい、そうそうそうそう、
あれ本当読ませる気が全くないのね。
ページの最初しか振ってない。
だってあの全然関係ないですけど、じゃあ英語名だったら覚えやすいとかっていうとそうじゃなくて、あのライト兄弟の本でもオットー・リリエンタールとか出てくるんですよ。
はいはい。
で覚えにくいじゃないですか、うん、オットー・リリエンタールって、うん、でも結構もう3回も読めばリリエンタールって入ってくるんですよね。
うんうんうん。
だからやっぱ漢字のせいだと思う。
漢字のせい。まずそれはあります。いろいろだからね、うん、問題はあるんです。
はい。
まず人の名前が覚えにく
い。あと、はい、覚えても退場する。
そう。説明が長い。
はい。
もう本当にずっと丁寧すぎて説明が長い。
はい。
長い上にこれ誰だったっけってなるっていう、ね。
なる。
うんうん。
で、構成もなんか若干悪い。は
い、いや、悪い。本当悪い。
とかね、いろいろあるんですよ。
はい。
そう。で、いろいろあるんだけど、俺は、でも、それでも楽しめるんですよ。
おお。
で、さっきさ、あの、ネタバレしたって言ってたじゃないですか。
はい。
攻撃が止まったとこまでなんだ。っていうのを、俺知ってても、楽しめる自信がある。
うんうんうんうん、確かに。
何かというと、
そういうタイプの話かも。
そう、僕はね、あれなんですよ、設定萌えなんですよ、
うん、
状況がどうだった、うん、今だからこういう結論に至るとかは割とどうでもよいというか、
うん、
その過程がどういう構造をしてるかっていうところを読んでるっていうか、
うんうんうんうん、
そうそうそう、だからいろいろさ、その面壁者とかいろんな要素が出てくるじゃないですか。
はい、
だそれよく思いついたなっていうところでもうまずおったまげるわけですよ、
うん、
でそれをこうどうしていくんやろ、どう運用するんやろ、あ、こう来たかっていうなんか状況を僕は読んでいるんですよね、
うん、
そうだからその時にルオジーがどう思ったとか、うん、こんな風に反抗したとかいろいろさあるけど、多分ねそこが下手なんですよ、
感情を
状況に乗せるのが、
感情が下手、本当に。端的に言うと。
で、あのね、僕はね、そこを読んでない。人の感情を読んでないっていうか。
あ、それってちょっと、例えば、ヘイル・メアリーを読むときは、
うん、
感情を読んでたんですよね。
ヘイル・メアリーも、俺、はい、だから2人が頑張ってるな、どうなるんだろう、ドキドキっていうよりかは、
はい、
例えばさ、うん、コミュニケーションしてくるときにパネルをいっぱい貼って、
うんうんうん、
あ、これだったらいけるんだっていうのを試していく過程とかあるじゃないですか、
うんうん、
それを思いついた作者に感動する、う
ん、あ、だから同じ物語読んでてもやっぱポイントが違うんだ、
う
ん、
そうそうそう、そうだと、
はいはいはい、あ、でも本当に今回理解したかったのはそこですね、うん、どこに、あ、面白かったねって2人で言ってたとするじゃないですか、
うんうんうん、
でも実は違うとこを読んでたわけですよね。
そうそうそうだ。
そう、でもこれってねすごい大事だと思うんですよ、
うん、
こういうふうに解読して読み解くのって、
うんうん、
人間理解として、
うん、
確かにそっちの目線で読んでたとしたら、
うん、
それはそれのつるべですよ。
そう、
はい、なるほどね。
そうそうそうそうそう。
だからね、
その小説だとそういう読み方しちゃうかも。なんか文字で情報を入れてるかもな。
うん。うん。
ドラマとかだとさ、さすがに人が出てきて喋っててっていうところで、 こいつらの感情関係ねえとかって言えないから、さすがにそういう見方をするけど、小説だと本当に僕設定を読んでるかもしれない。
なるほど。あ、じゃああえてネガティブな言い方をしてすると、あのその人物設定都合すぎねえかっていう、僕の中で何個も出てきてその設定が欲しくて無理やりこさえた人物みたいなのがもう透けて見えちゃう感じがすごいあって、あの出演があってそこにその人がいるとか、で信じてこましてほしいわけですね、僕としては。あの語り部のプランは、あ、まるでこの人は本当にたまたまいたみたいに読めるなとか、あのこの主人公だったら確かにこういう時こうやって動くわみたいな、あのことがある方がいいと思って、あのこの設定を動かすために、え、この人こうは動かないだろうっていう動きをされるとがっかりするんですよね、みたいな、なんかっていう風に読んじゃってた。あ、要はジャンプ漫画の作り方ってそういうあのノウハウもあるぐらいで、あのキャラありきで物語を動かせっていう、で多分僕そのフォーマットにならされすぎてて、で逆ですごい設定が描きたいっていうのがあって、人物配置をするっていうやり方もあるはずで、でそっちのやり方 2,3 体はもしかしたら近くて、
そう
で園田さんはそれで十分にうおーって慣れたってことですよね。
そうなんですよ、うおーってなってた。ただ長いぞ
って。長いな。長いんだよな。長いの、本当に。めちゃくちゃ長い。
前さ、青木さんにさ、あの、あれ貸したじゃん。あの、なんだ、ウォッチメン。
はい。
のアメコミ。
はいはい。
あれもさ、はい、もうなんかぜ、なんか、あれでしょ、乗れなかった感じでしょ。
あ、ね。あ、だから最初に言ったようにそういうものだと思って読んでたんで、あれはね、なんて言うんだろう、自分の中のスイッチをそっちに切り替えて読んでたんで楽しめました、そういう意味では。
あ、
そう、そういう話だよなって思って読む、あの舞台立てがすごい大事じゃないですか、どっちめって、でその舞台立ての発明すげえなっていうのを読もうとして読んでたんで、大丈夫でしたよ。
あ、そう。
はい、
途中に全然関係ないこのさ、新聞雑誌
の新聞のね、
あれをあっちの物語も読まなあかんのかみたいな。
そうわかります。あ、だからそっち、なるほどね、ウォッチメンみたいなジャンルだったんだ3体は。
そうだと
思う。ここがね、やっぱあのポップに平積みされ、ウォッチメンはだってそういうことなかったんで、僕の中では表に、まあ日本だからっていうのはあるかもしれないですけど、これはもう現代のもう超ポップメジャー小説だから、もう本屋行ったらどこにでもポップに置いてあるよみたいな状態じゃなく、いい認識をしてた、そこの違い。
そうね。
で、あ、で、あともう一個、じゃあ角田さんに確認したいことは、僕が同じことを思ってるのが、結構エヴァンゲリオンなんですね。
はいはいはい。
あの同じようにその舞台立てとかに注目っていうのはよく分かってて、そこの革新性も分かるんですけど、そんなポップにメジャーになれるようなコンテンツとは思えないけど、慣れてるじゃないですか、すごく。で一方でガンダムはすごくそのエモーションとかストーリーみたいなところも強いんで、まあ両方ヘルメアリーガーだと思ってて、ガンダムは、でも今は三体っぽいと思ってて、でもすごくメジャーなところを撮ってるみたいな形になって、これも角田さん割とエヴァ大丈夫じゃないですか。
大丈夫って何？
これちょっと無理なんですけど、エヴァは。
あ、さ、無理なんだ。
だからここはいいとかそんなレベルですね。
あの
エヴァは基本無理です。
そうなん
だ。無理なものとして見るとここは面白かった、ここの設定は確かにみたいな。
なるほどね、はい、いやでもだから無理くりじゃんあれって。人間の設定としてはさ、めっちゃ無理くりなんですよ、
めちゃくちゃ無理してますよね。
だってそのさ、急に連れてこられてさ、やだよって言って、はい、じゃあ帰れって、これ何の会話してんねんって話じゃないですか、一番最初とかさ、はい、その最初にすり合わせといてくれる、そこはっていう。お父さん電話してお前できるかって言ってくれる。そう、わけも分からずさ、ね、はい、その やってきてさ、そのあの年に、うん、なんか呼ばれたからっつって来るやつもなんか意味わかんないしさ、その性格の設定で、うん、なんで行かなきゃなんないのって、うん、そこでなれよとかさ、いろいろ人間を思うとおかしなとこいっぱいあるから、うん、から人間ドラマとして見たら絶対無理なんですよ、うん、エヴァンゲリオン、
うん
うん、なんだけどもう僕はもう設定萌えです、だから
ってことなんですね。
そうなんです。だから例えばもうこれ序盤にさ分かるけどさ、であのロボットだっていう先入観があるわけでしょ、なんか巨大なさ硬いものが戦って、う
ん、エヴァンゲリオンの話ですか。
そうエヴァンゲリオン、
はい、
そうで硬いものが戦っていると思いきや中身生き物なのっていうところでもう僕はもう焦点ですよね一体、
うん、
生きてんの怖って
うん、
そうそうそう、
暴走したりとかね。
そうで何あのじゃあ外側のやつは何ってなったら、あれは実はあの鎧じゃないの、高速具なの、ってなるわけじゃない。わ暴走しない、抑えるためのもの、何その裏の裏側の何今思ってたことが裏返るみたいな、その設定何みたいな、
うんうん、
とかがもうすげーってなるわけですよ、
うんうんうん、
でしかもまあ造形がかっこいいと私的には思っている、
はい、あちなみに僕もアニメの話まで序盤のウルトラマン状態だった時、怪獣が来て倒しましたのリピートの時はすごく、はいはい、そういう意味ですごく乗れてました、
はいはい、
で映画のあの映画になってった時の、
うんうん、
あの最新作の方ですね、
うん、
もう、うん、どうでもいいわってなっちゃうんですね僕
そうね、
あのだってどうせ伏線とかみたいなあの謎が謎が言うて別に語る気ないやん、うん、この人みたいな、
そうなんですよ、うん、とっても素敵な伏線を散りばめる、先に考える前に散りばめるっていうのを、ね、やる、
うん、で別に何も回収する気ないだろうしとかすごい透けて見えちゃってあのっていうふうに思っちゃうんですけど、最新の映画もだから大丈夫というか設定萌えとして来るものがあるってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。
なるほどな。
だから3体は僕もあんなに長くなくていいじゃんとは思う。
はい、
うん、別になんか、うん、そのエピソードいったっていうやつあるし、ね、
うん、
うん、
あの理想の恋人を探すエピソードが、
うん、
理想の恋人が理想の恋人のまま終わる感じとか、
うん、
キモいました。
ほうほうほうほう。
あの理想の恋人を主人公が探したら見つかるんですよね。妄想上の恋人が見つかるんですよね。俺の理想の花が。
それ3体の
3体の話なんですけど。
あ、そうやったっけ。
はい、あの妄想でね、
うんうん、
俺が妄想上好きな女の子こんなだなってすごい妄想するんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
脳内に出来上がって、
あ、はいはいはいはい、そうだそうだそうだ、それを連れてこいっていう、いう話であったね。
そうで、その俺の脳内にいるこの可愛い女の子世の中にいねえかなって言ったら連れてきてもらえて、
はいはいはい、はい、
その子がめっちゃいい子で、
はいはい、
であのもういい子すぎて天使にしか見えないけど実は相手も自分のことが好きで、
ははは
みたいな、
あったね、
キモって思って
そうそうそう、ちょっとね、あの作者の女性方面がちょっとね癖ある
女性方面相当キモい、
うん、
キモい現代においてやばいレベルで、
うん、
ちょっとほんとやばいってっていうレベルで、
そうそうそうそう、あとなんか女性の、まあ男性もあれだけど書き込み甘いっていうか、あの綺麗ですっていう状態の人しかあんま出てこない、
お天使みたいな長身でみたいな、
そうそう、
手足がふらりと長くとか、
そう、みんなあの綺麗な女の人しか出てこないんで、
そうなんですよ、
そう、
髪がツヤツヤして長くてね
そうなんですよね。いやだからあのね、まあ春田さんはねもう全部見たんですよね、うん、ネットフリックスで出てる分は、
ああ見ました見ました。
だからあれはすごくだから設定をうまいことこう凝縮して僕はやれてる、すごいなと、あれはあれでその手法がすごいな
と、うんうんうん、
確かに焼き直した方がいい話としてみると魅力的な素材ではありますね、
うん、そう素材としてはだから設定がすごいんで、
確かに、ね、確かに素材としてみるとすごいか、
う
なるほど。あの俺の妄想の女の子連れてきてビビビって言って、その子が俺のこと好きだったっていう、ああいうのを全部ちゃんと現代風にアレンジしてくれれば
そうそうそうそうそう。その人間ドラマはちょっとダメなんで、
俺のことなんか全然好きじゃないはずだったのに、うん、なんか向こうが好きみたいに見てくるしみたいな話なんか 俺別に見てる、あ、彼女のこと見てるだけで幸せだったんだけど、
はいはい、
なんか好きみたいに見てくんだよね俺のことって。
確かに。いや、俺も忘れてたくらいのエピソードだけど、それもう、はい、あのネットフリックスでは完全にバッサリ削られそうなぐらいの部分
ね。とっても気持ちいいとこがあるんですよ、ね、
なるほどな、
はい。
うん、で、あれでしょ、3巻はまだ読んでないんだよね。
3巻はやっぱ文庫出るまで待ちますもんっていうのと、
3巻は、うん、だからね、多分ね、今がピーク。
あ、っていうのは、なんか後書きにも、あの2がやっぱ一番評判が高いとは書いてある。
はいはいはい。そう、今がピーク。
そうなんだ。
でも、あの3巻は3巻で、もうどんどん壮大になっていくんで。
はい、
あとはあのー、まあ言っとくと終わり方別に良くないです。
おお、付き合いきれねえ。
付き合いきれねえ。
なるほどね。
だからもうそういう意味で、だからね、はい、ちゃんとだからこのさ設定をすごいだろうと、このこんなこと思いついてこうだったらこうじゃないっていう設定を思いついたことを、うんうん、一応物語として伝えてるっていうもんだと思うんですよ僕は。
ですね、ほんとそう。
でヘイル・メアリーはあの、はい、もうエンタメの全部、
もう
あれはもう仕掛けられたエンタメというか、全体的にこうリズムでいい物語があっていい終わり方してっていう、それは映画にもなるよねっていう話なんです。
でもその僕ヘイル・メアリー好きなのは、それを通して国語の教科書じゃないですけど、それを通して作者が
うんうん、
割と伝えたいコアが結構しっかりしてるなっていうのがあって、
はいはいはい、
あのヘルメアリーは、
うんうん、
ここにすごい正義を共感できる感じが、あのなんか他者をちゃんと理解して一緒にやるといいよね、
うん、
みたいなすごいシンプルなメッセージがあるじゃないですか。
そうね、
うん、そういうのが3体は、うん、で何が伝えたいんだろうってちょっとね、まあ、国語のテストのせいですかね、作者は何を伝えたいのだろう、
手
が僕には
ない。そうなんですよ。だからね、結局伝えたいことはあの国安信任理論なんですよ、全体的に言ってね。
うん、
それが全てを貫いてるんです。
ただあれがどう、あのヘイル・メアリーを読んだ後だからこそ、
うん、
あれにあんま乗れないっていう。
そうでね、俺似てるなと思ったのは、そう似てるなと思ったのはね、あの結構昔にさ、ザ・ゴールっていうビジネス書って覚えてる、はいはいはい、
読みました、
はい、であれのさ、特に一巻ってさ、もう伝えたいことってさ一個だけだったじゃん、
はい、
その企業っていうのは何がゴールなんだろうって、その生き続けていくことがゴールなんだっていうところ、そこだけだったじゃん答えは。であとはそのボトルネックの理論の話とか、はい、そういうのが入ってくる。でそこがまあ、はい、あの手法としては重要なんだけど、ゴールって何って言ったら生き続けることみたいなことだったわけですよ。あれを主人公があの丘の上でハト気づくみたいなのなんだけど、それってさ、あの普通に平で書いたらすぐ済む話なんですよね。
そうですね。
そうけど、それを物語で説明しようとするとなんか結構厚めの一冊になるっていう現象が起きてたのがザ・ゴールなんですよ。
そうですね、
で俺、うん、あの3体ってそういう現象が起きてるんだろうなっていう、
うん、で今言われて、うん、気づきました。園田さんに説明されて、あのビジネス書を小説にしたやつみたいなことなんですねって言おうとしたらまさに言われた。
そう、そうそうそう
そう、そういうことか。
そうなんですよ。
だから作者が伝えたいことは何かっていう出題がテストで3体に対して出されたら、
うん、
設定って書けばいいですね。
うん、そうそうそうそう。だまあ要するにそのあのさ、ホーキング博士とかさ亡くなっちゃったけど、はい、もう、はい、宇宙人とコンタクトすんなって言ってたんですよ、
うんうんうん、
でそういう理論ってあるわけ、危険、うん、どっちかと言ったら危険な方向だと、宇宙人とコンタクトしようとするの、
うんうん、
うん、そういう理論っていう、あの学説がある、あるっていうのを分かりやすく説明したっていうのが3回だと思う。
そういうことですね。はい、もう1巻からそれは始まっていたわけですもんね。
そうそうそうそう。
下手にコンタクトするとやばいよっていう話ですよね。
そうなんです。
うん。わかる。わかるけど、でも、わかるけどさ。でも、その常識を乗り越えたからロッキーはいいんじゃない？
そうだね。そうね。でも、だから、そういう意味合いで言うと、ヘルメアリーの方は、学説的な学びはないわけですよ。
うんうんうん、
やっぱりエンタメであって。
でもね、僕はこうありたいなってすごく思いましたよ。
そうそう、だから人間ドラマとして素晴らしいわけですよね。
僕はあの、だから反対のその国安森林の理論も、うん、結局はそのなんだろう、森の中で潜む狩人たちが、うん、もう姿を現した順に狩られていくんだっていう、お互い敵か味方も分かんない場合は殺した方が得みたいな。
うんうん。
なんですけど、うん、でっていう中で、でも人としてはっていうもがく様をヘイルメアリーにはやっぱ希望が持てるっていうか、
そうそうそう、
ね、まあ、理屈上はそうだけどさ、人間ってそんなシンプルなもんじゃないよねっていう、
うんうん、
というか生き物っていうのはそういうところを超えたところに何かいい部分あるし、そう信じて、たとえ嘘でも信じて頑張ろうよみたいな側のものだなと思っていて、
うんうん、
なんか3体は理論はこうです、はいはい、理論はこうです、はい、
確かにね、
じゃあ物語にせんでええやんみたいな
そうね、そうなんだよ。まあだからね、順を追った方が分かりやすいこともあるけど、ちょっと順を、はい、物語にしようとしすぎてるっていうところはあると思いますね、
うん
うん、それで言うと3対0とか全然違う話なんだけど、あの若干だけ主人公ちゃうまた登場人物が被ってるんだけど、3対0、はい、球場宣伝みたいなやつあるじゃないですか、はい、あれは、あの、一個で、もうそれだけで完全に終わってる話。
へ
ぇ。それはね、面白かったよ、普通に。
へぇ。
あの、うん、SF として面白かった。
なるほど。もうね、うん、今 SF としてって言われたら、うん、あの、ちょっと避けたくなるぐらい怖いです。
もうダメだ。アレルギーになっちゃってるわ。
あれ、
はい、なってます。まあ、でもあの読み方どうやって読んだらいいんですかっていう質問に対して園田さんと喋って得たのは、
うん、
素材として読めっていう、
素材として、そうそう、
でそれで今すごく腑に落ちました。確かに
俺もこんなこと思いつきてって思いながら読んでたからね、
うん、思いつきてがだから設定にってことなんですよね。
そうそうそうそう、
すごい面白いな、人それぞれ違うな
あれ4次元の説明とか出てきた？まだこれからかな。
11次元までとかは出ましたけど。
4次元の話が出てくるんだけど。
ああ、多分それ3じゃないですかね。多分まだ。
ああ、そうなんか。その4次元の説明とか面白かったよ。なんか。
でもそういう意味だったのか。そういうジャンルって言ってよ、みたいな。
SF は SF なんだ。
そういうジャンルなのに、ヘイル・メアリーがそうじゃなかったから、ヘイル・メアリー先に言ったからダメなんだねってことだ、
はいはい、
キッドちゃん読んで3体読んで、
うん、
でヘイル・メアリーで、あ、 SF をぶっ壊しに来たなっていうのが正しい順番かもしれないですね。
まあね、そうね、俺すごく好きな小説をあげろって言われたら星を継ぐものっていうのがあって、
それはどっち側なんですか？
それは3体側です。
あー、読む気だったけどやめよう、うん、
ものすごく状況しか進まないやつです。
そうなのか、
うん、
なるほど。あ、だから角田さん、キューブっていう映画好きです？
キューブ好き、
はい、あ、まあ、僕も好きなんですけど、あれは、
うん、
あれこそ設定すげーにまずはしびれるところ、
う
ん、
そうそうそうそう、キューブ好きで、
なぜこの人たちがここにいるかどうでもいいじゃないですか、あれ。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
うん、
分かった。
分かっていただきました
あ、でも、はい、あの、なんだろうな、新しいセンサーというか、
はい、
もう味わうにもコツがいるじゃないですか。
そうね、味わう、どこ、味どこにあんのっていう話だよ
ね。そうそうそうそうそう。あの、例えばその、いやいや、ワインと一緒に食べたら美味しいんだってみたいなものもあるじゃないですか。はい、とか、あの、羊羹甘すぎって言って、いや、日本茶と一緒に食べてみる。
確かに、
はい、で、そういう感じで3体との接し方が今理解できたので、
なるほど、
非常にいい回だったと思うし、あの、面白いつまんないで終わらせるのって良くないと思うんですよ、
うんうんうん、
これをお聞きの皆さんも面白いと言ってる人は どういうセンサーで美味しいよとか、なんかこうコツをね、まあ、知ったところで面白くないかもしれないですけど、なるほど、そうやって喜ぶのかというのを知るっていうのを、僕は今後も心に留めておきたいなと。
そうね、いや本当にそうだよ、うん、3体の味わい方は この人がこんな風に成長したとかそんなことでは全然なくて、
うん、
この作者よくこんなことを思いつくな、うん、どんどんっていうのをワクワクしていく話です、
うん、なんかシャオペイヘイみたいな兵隊さんが出てくるんですよ。
なんかその軍の人、
武官隊の、はい、
うん、
あの人に至ってはなんか若い時からずっと追いかけてるから成長譚なのかなと思ったら、
うんうん、
で何もせずに理論の説明のためだけのために退場しましたからねマジで理論の説明のためだけにのためにこしらえられ、はい、長いこと付き合わされました、僕は。それに
そうそう、長いのよ、
うん、
まあ、さっき青木さんも言ってましたけど、あのタイトル的にはこの3体との接し方みたいなことですかね。
そうですね
接し方
接し方、いろんな意味も含めてね。
というか3体どこが面白いのでいいのかもしれないです。もうい
や、それはダメです、面白いんで。
ダメですか、いろんな意味がなくなるから、
はい、
接し方ね。
接し方、うん、
そもそも
僕はネットフリックスでしか触れないって決めました。
そう、いやでもそれがね一番いいと思いますね、う
ん、いいと思います。あの太陽3つマジでどっちでもよくないですかとか思
どこ太陽、いやでもあの星ってさ実際にあるんだよ、
太陽3つの星。
うん、あの実際にあの地球から確か一番近いぐらいの、
へえ、
だからその現実味も意外とあるっていう話です。
そうなんですね、
アルファケンタウン、
うんうん、
へえ、ああいうあの設定ほどに 近づいてるわけじゃないけど、三連星っていうのが近く、うん、とかっていう科学的なビジネス本だと思って読んでいただければと、
うん、科学そうですね、ビジネス本、あの、そうですね、ビジネス本を小説にしたやつみたいなやつの、
はい、
SF ってのはそういうものなんだ。
そうです、そうです。いや、まあ、全般とは言いませんが。
はい。
うん、
だから僕はヘイルメアリーで勘違いをしちゃっただけの話でした。
いや、あの、あれはあれで SF なんで。あ、じゃあ1分未満となりましたんで。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、今回は、三体との接し方ということで。
はい、
お聞きした。ということで、今日はこれでありがとうございました。
ありがとうございました。